指摘に話し方をする30の方法、そのうち、話し方であなたが決まる。話し方は人の印象を伝えます。綺麗な日本語を使ったことはしっかり社員証を受けます。どうもありがとうございます。いつもお世話になっています。今後ともよろしくお願いいたします。教養と品格のある印象で育ちの良さを感じます。こうした人は信用されやすく仕事や人間関係もうまくいきそうです。その一方で乱暴で雑なこともあります。マジ。っていうか、みたいな。知らないよ。マジ、やばい。聞く人の印象は神人となり信用できない人に結ばれるが、指摘できるのにたくさんあります。成績も過去も行いも見たわけではありません。しかし、話しただけできっとあまり勉強してこなかった人なんだろうな、なんだか信用できないなと感じます。こういうことは印象に当然、自分の悩みを打ち明けるようになるわけでもなく、大切な話をするわけでもありません。仕事関係も友人関係もうまくいきそうになりません。人間関係に悩んでいます。周りの友人が私を管理します。マジ、なんとかしたいんだよ。あらっぽい話し方で相談されたことがあります。こんな仮に話し方から侮辱されるんだよと、そこらに思いました。仮に話し方をしているから、接することも軽く見てしまうのです。軽く考え、軽くして、大切にされません。良い印象を持ってもらいたい。というなら話し方は重要です。人間関係を大切にしたい人も同じです。話し方としてあなたの品が決まり、人間関係が決まり、印象まで変わってしまいます。品のある言葉を見つけましょう。話し方を見ましょう。まず、心がけることは学生言葉をやめることです。学生が参加学生言葉ではありません。場は決めず、世間も知らず、マナーも知らない人が使うことのことを学生言葉というのです。あなたが今、学生でもマナーを知っている人なら、学生言葉を早くに卒業することです。いずれ社会に出たら、学生言葉は通用しなくなります。学生言葉を卒業する時は、早ければ早いことのようです。学生言葉を卒業する。知的な話し方をする30の方法。その2、ボリュームマスを品にはされる。ボリュームマス話し方は印象の悪くなる話し方です。他人と終わる話し方です。また人に共通する話し方です。あなたの話し方をチェックしましょう。語彙が伸びないかと徹底的にチェックです。わからないんだけど、そうなんだ。どうなんだよね。わ。ボリュームマスで話をすると、それだけで頭が悪そうに感じます。だから社会に印象になります。では、語彙を短くするとどうでしょうか。短くするだけで知的な印象が上がります。先ほどの言葉の語彙を短く言ってみましょう。わからないんですが、そうなんですか。本当ですか。はい。どうでしょうか。言葉は同じでも語彙が伸びていない中で、こういうことで印象が大きく変わってしまいます。不思議なことですが、話し方で印象は痛いものを変えることができるのです。どうせ話をするなら、語彙を短くして、知的な印象を持ってもらうことです。いや、綺麗な日本語を使っていても、語彙が伸びれば台無しです。綺麗な日本語を見つける前に、語彙を短くする方が重要な課題です。きちんとした話し方はあなたにとってプラスになります。学生はみんなが使っているからという理由が、自分も早いに乗って使おうとします。早いの言葉だから、みんなが使っているから、こんな言葉を使うことが濃いから、自分で自分の印象を悪くしているのです。他人に思われているのではなく、他人に思ってもらうようなことをしている。他人に思われたら、もっと言葉が悪くなり、さらに人間関係も悪くなります。付き合っている関係も悪くなり、友人関係も悪くなり、自分の印象も悪くなってしまうのです。綺麗な日本語を見つける前に、語彙を回す話し方をやめる。知的な話し方をする30の方法。その3、しかし、でも、だけど、相手の話を遮り、自分の話し方を進めようとする人がいます。あなたも心当たりありませんか。しかし、でも、だけど、正しい制度を使っていませんか。ちょっと例を挙げてみましょう。こうした結果について考えています。しかし、お金がかかると思います。私、家ベッドを買おうと思うんだけど、どう思う。でも、それは相手だと思うから、やめた方がいいよ。フルーツは体にいいんだよ。だけど、フルーツって頼りになるでしょ。しかし、でも、だけど、まず続くことは必ず否定的なことです。否定をする話からは判断を抱かれる話です。相手の話を遮り、自分の話し方を進めようとする話です。しかし、でも、だけど、何でも何でも相手の話を否定する人は良い印象を持たれません。この人に言っても、理解せない、笑ってくれないということになり、いずれ誰かの話が嫌いになります。こんな人は人間関係が孤立して、正義になってしまうのです。しかし、でも、だけど、使ってはいけないわけではありません。コミュニケーションの中では相手に賛同できないこともあるでしょう。では、否定をしたいことはどうすればいいのか。一度、受け止める話し方をすればいいのです。初めから全てを否定するのではなく、相手の判断を尊重して受け止めてから、自分の話をすれば印象が悪くなります。確かにそういうこともあるかもしれないね。でも、それはそうだね。だけど、その判断も一致だけど、あなたの気持ちも悪いけど、このように一度いきなり、しかし、でも、だけど、と返されると強く指定された印象を持ってしまいます。そうだね、と一度受け止めてから始まる話し方の方がまだ印象悪くなります。一度、考えを受け止めて、理解者で答えてくれるということがあるからです。ことは一つは言え、正しい使い方があるのです。相手の話を一度受け止めてから自分の話を始める。知的な話し方をする30の方法、その分、バカという人がバカにされる。相手はバカだ。バカだからできない。バカだから仕方ない。相手を指定することが癖になっている人がいます。バカ、泣き崩れの人には注意が必要です。バカという言葉を使うことがバカだからです。どんなに悪気がなくても、大変なことを言っても、相手を指定することを口にする人はその一つのバカなんです。次の手を見てみましょう。相手がバカに言える。なぜなら、自分は相手を理解することを賢く教養バカという人の中であるとはこういうことです。相手を否定する人は同時に自分も否定しています。本人は相手を否定する方が自分のレベルが高いと思っています。自分は偉いと勘違いしています。確かに相手を否定する人はそれだけ意味がないような印象を受けます。しかし、見る人には人を否定する人と同様なく理解力がないことをしっかり見抜きます。バカという言葉は子供たちが好んで使います。否定的な言葉を覚えて刺激的なのでしょう。相手のことをしっかり理解できることの余裕もなければ、それ相応の同様もないからです。しかし、子供たちも成長して大人になり、相手のことを理解できるようになれば、必ずバカという言葉を使わなくなります。相手のことを理解できる人が相手を否定するはずがないからです。大人になっても今にバカという言葉を使う人がいます。30代だけでなく40代や50代の人でも相手を否定することが必然になっている人がいます。相手のことを理解できることを経験の積み重ねが必要だから、今にバカだと罵っているのです。バカというような言葉にならないように注意しましょう。バカという言葉を使わないようにする。知的な話し方をする30の方法。その後、かもしれないだと思うは心に響かない。そうかもしれない。そうだと思う。日本語には曖昧な表現の数を登場します。柔らかい印象とは複雑な、結局あなたはどう思っているのとはっきりした考えが伝わっていません。曖昧な言葉を使っている人は自分に責任が返ってくるのが嫌だから、いいからお話しています。かもしれないだと思うは柔らかい表現ですが、心に響きません。濁した言葉を使っていると大変な気づきます。誰でも国産の時にあなたのことが好きかもしれないと言われれば不安になります。しっかり相手に思いが伝わりません。なぜはっきり好きって言えないの。本当に好きなら好きって言ってよ。誰もがそう思いますね。そうなのです。本当に気持ちがあるなら自然と生きることが出るはずなのです。生きることが出なくて、かもしれないと表現を申していることは何か気になっていることがあるということ。相手に失礼です。中途半端な表現は自分のためになりません。私もはっきり泣き臭いで言葉を述べるときはこうした点に注意して話をするようにしています。はっきり言葉一つ一つを言えるようにしています。そうしなければはっきり読者に伝わらないからです。かもしれないだと思うという表現は確かに言いやすいことです。私も使おうと思えば今でも伝えます。しかし言葉を使える作家として言えた表現を使うことは同時に責任投資となります。何かあったときに少しでも可能性を残した表現は言いやすいですが、相手に伝わりにくくなります。メッセージ性が低くなります。私は本当に伝えたいことは言い方で伝えたい。読者の方から言い過ぎだとクレームをいただくこともあります。一方でその言葉を聞きたかったと感謝の言葉をいただくこともあります。私はその言葉を聞きたかったというこのわずか数パーセントの人のために言いたいのです。リスクを背負って言葉を信じています。細木さんとさんは言い急所です。なぜ細木さんがあることに気が出ているのかというと言っているからです。裏にあるから人気が出たのではありません。時のある言葉をはっきり言うから人気が出ています。あなたもそこがいけないのよ。誰もの言葉の中でも口にしないことを細木さんは曖昧な言葉は使わずはっきり言います。だから他の人も注目します。細木さんが他の人たちと違うことは 100% 言い切るスタイルです。言葉には時がありますが一方でためになることです。本当は誰もが聞きたいが誰も言ってくれない言葉。責任が重いから怖くて誰もいないのです。言葉を言う表現とはそれほどリスクがありますが人のことのようにためになることになるのです。人生を変える力があるのです。言うことで人気もなる。知的な話し方をする30の方法。その6。たとえ話は自分のためにも相手のためにもなる。抽象的な表現をするときにたとえを使って話をすることがあります。たとえ話ということです。少しでも具体的に想像しやすく相手に伝えるために他の言葉や事情に例えて話を進めます。子供の成長には様々な出会いが大切だと言われても笑っているけど、ピンとこないなと思いますね。抽象的な表現は相手にとってもイメージを変えにくい。そんなときにはたとえを使いましょう。子供の成長は花の成長と同じだという例えを使って話をすると急に説得力が生まれます。花は水や日光など様々な出会いがあって大きくさず、子供の成長も様々な友人、恩師の出会いによって大きくなる。このように言われると、なることと深く理解ができ、イメージを変えやすくなります。言葉に説得力が生まれ、なかなか賢いことを言う人だと思われるようになります。知的な人だと思われるために、たとえ話を使って話しましょう。たとえ話は自分のためだけでなく、相手の理解促進のためにもなる話なのです。たとえ話を使って言いたいことを伝える。知的な話し方をする30の方法。そうなら、どうなら、 どんな低い声は説得力が生まれる。話をするときは声のトーンも大切なポイントです。声が低いこともメリットがあります。どんな低い声は言葉の読みが悪い説得力が出やすくなります。また、落ち着いた印象まで言葉を聞きやすくなる特徴もあります。ニュースキャスターなニュースを読み上げるときいつも良い声のトーンを下げて話をしているのも同じ理由です。トーンを下げることで言葉の読みがついて大切なことを真面目に話している印象に変わります。あなたが普段高い声で話しているなら大事な場面では声のトーンを下げて話をしてみましょう。もちろん大げさにトーンを下げるではなく、わずかに下げる程度で十分です。説得力のある響きに聞こえ相手を魅了しやすくなるでしょう。声を低くして話をする。知的な話し方をする30の方法。その時、オーダーの表現を使いすぎると誰も話を真剣に聞いてくれなくなる。と、絶対に、どんなことがあっても、真相がない、命を懸けても、オーダーの表現があります。オーダーの表現の最初は自分の言葉に説得力をつけたいと思って口にしています。こういう言葉を口にする人は、これだけ強い言葉を使っているのだから相手に伝わっているだろうと思っています。しかし、オーダーの表現を使うほど効力が失われます。むしろ、他人言葉になるため要注意です。オーダーの表現は本当に大事な場面だけに使い、普段は口にしない方がいいのです。スーパーの大安の広告では世界一安さに挑戦。激安。という大げさな表現を使った宣伝の時々目にします。大げさな宣伝で紹介されている商品はどれも安っぽく見えます。安さしか魅力がないの。よほどの売れ残りなのかな。誰も買ってくれないから安くしているんでしょう。思いつくことは悪いことなんです。人の言葉も同じようなことがいるのです。普段から絶対にと言っていると、この人は大げさに言うことがあると思われ、誰も真剣に話を聞いてくれなくなります。他人に思われ、話も冗談として片付けられてしまいがちです。物事を真剣に考えて、授業を重ねた上で口にしているわけではないと思われるようになります。話を真剣に聞いてくれない人が悪いのではなく、話をオーダーに表現しているから、誰も真剣に聞いてくれなくなったのです。大げさな表現は一時的な効果があっても、時には価値を下げる表現です。オーダーの表現を対応するのは簡単ですが、一方、出用しなのです。オーダーの表現を対応するのはやめる。知的な話し方をする30の方法、その9、ようやくして話がようやくまとまる。私の職場には町田さんという話のようやく達人になります。町田さんは会議の最後で必ずでは今日話したことをまとめますと言って会議を締めくくります。特に話し合いが長ければ長いほど忘れやすくなり印象も残りません。ためのは最後に、最後ためとさらに話が耳に入らなくなります。話し合いが長いほど見返しにくくなります。そんな時町田さんは最後にまとめとしてでは今日話し合ったことをまとめますと言ってきちんと整理して話をするのです。今日はどういうことを話し合いました。こんなことが決まりましたよと最後に話をまとめてくれる人がいると賢くします。まとめられないと忘れます。今どういうことを話し合ってこれが決まったんだなと再認識的に大勢の人の認識を一つにすることが持ちます。ようやくはかなりの集中力がないといけません。中途半端に聞いていたり理解がどうしたかにするとうまくまとめられません。何話の中から大切なことだけを理解してまとめることができる人は知的な表現ができませんし、知的な印象も持てます。きちんと話を聞いて理解しなければようやくできないことなのです。ようやくできる人はきちんと話を聞いて理解していることです。あなたが話をしてしっかりそれらに理解できたかどうか確かめるときにはようやくしましょう。友人の話をようやくできました。自分の言いたいことを一言でまとめられました。会議で話し合った内容をようやくできました。きちんとようやくできるということはしっかり話を聞いて理解できたということです。ようやくできるということは話を中途半端にしか聞いていない証拠なのです。話をようやくできる人になる。知的な話し方をする30の方法、その10、あの、どういう意味かすぐ出てこない。だからとはいえ何も言わないのはまず気持ちになるし、という時に話のつなぎに、あの、という時間を過ごします。しかし、口癖にするからやめた方が良いことです。聞く人からでは話す内容がまとまっていないのか、話に自信がないのかと心配になってくるからです。聞く方に自信がないようです。私は以前、あなたの契約の時に仲介屋さんが、あの、という言葉を用意するので不安になったことがあります。この人に契約の話を出して大丈夫かな、なんだかうっかりミスをしそうな人だと不安になってしまいました。途中で契約を取りやめようと思ったくらいです。口にしている人が当たり前のように口癖になっているようでした。というわけで、気持ちでいないようです。しかし、聞く人が不安になります。あの、対応していると信頼関係が失われ、相手を不安にさせます。口癖になっている人がやめることは難しいと思いますが、なくても問題ないことですからやめた方がいいのです。あるいは、何かが円滑なコミュニケーションになります。あの、という口癖をやめる。知的な話し方をする30の方法、その11、本当の話上手は必ず話が短く、テンポが良い。話上手は共通して一つ一つの話が短いという特徴があります。話上手という言い方から話が長いはずではないか。そう思っているのではないでしょうか。しかし、現実では長いのです。本当の話上手は必ず短いことが特徴です。だからすぐ一つの会話が短く、限りよく話が進みます。日本のお笑い芸人として有名な橋屋さんまさんは会話が達人です。さんまさんの話は一回が短い。いつまでも自分の話ばかりせず、クリーンのいいところで会話を切って相手に来ます。全体としてコミュニケーションの時間は長くても、きちんと、だらしゃくにはなりません。一つの会話が短いからです。話が短いということは、それだけで聞きやすく、理解しやすく、その上で伝えさせません。同時に会話のテンポも良くなります。話上手は話を長く続けられる人と思われがちです。たくさん話をして、長く話せる人という認識が強い。結婚式の頃も、言葉がないと会場の雰囲気が悪くなります。聞く人は長く終わってくれよと思っています。話していることは、たくさん話しているならいい話だと思うに違いない。話がないと思うに違いないと勘違いしています。本当の話上手は必ず話が短いのです。話が長くなるために、どれだけ上手な会話の練習をしなくても、まず一回の会話を短くしようと心がけましょう。そうするだけで、真の会話のセンスが上がります。話を短くする。知的な話し方をする30の方法、その順に、よく知らないことや表現が使わない。頭の良い人だと思われるような会話ではどれだけ失敗をしないことが大切です。会話の中で大きな違いをしないうちに気にしてしまうことがあります。気づいていないのは本人だけだと周りの人からこんなことも知らないのと思われかねません。とはいえ人間ですから知らないことや表現もあります。そのための対策として自分から進んで知らないことは使わないということを意識しましょう。最短のわからないことや表現は何にすることを避けた方がいいのです。ところで、それは避けてということです。知っている人は知っていることですが、知らない人は知らないことです。この言葉を聞いたことがあるけど、どのような意味かどういう最短をするか自信がなければ使うのを避けた方がいい。かっこつけて難しい言葉やかっこいい表現を使おうとすると、最短を失ってしまい恥ずかしい姿を指してしまいます。そういえば、今から恥ずかしい姿も難しい言葉ではしたいと言います。社員を指すと言います。私は聞かれたことですが、小学生や中学生には何だろうと思ってしまうでしょう。難しい言葉は相手のためにも使わないことが無難なのです。自分は知っていても相手が知らないために意味が使わないこともあります。私はよく自分の言いたいことを簡単な言葉に言いたいと表現しています。知らない言葉を使わないことは自分のためだけでなく相手のためにもなるポイントなのです。自信のない言葉や表現は使うのをやめる。知的な話し方をする30の方法、その13、何でも言わず答える人は利用される人になる。ちょっと手伝ってよ。これ調べてくれないかな。お願いがあるんだけど、相手からのせっかくの誘いはなかなか断れないものです。特に親がせっかく話しかけてもらっていることもあり、断りにくい。優しい人はついイエスと答えます。何でも OK を出す人は確かに優しい人に見えます。しかし、何でも何でもイエスと答えてしまう人は本当に優しい人ではありません。優しいからイエスと言っているのではなく、実は断れなくての悩みです。優しい人ではなく断れない人という方が正しい。あの人の願いすれば何でも OK してくれると甘く見られます。イエスという本人は何でも仕事をしてくれて、そういう人優しい人と思われるんじゃないかと目を膨らませています。しかし、イエス、誰を答える人がイエスことは最終的に利用される人になってしまうのです。頼りない人ではないのです。本当に頼りない人は難しいと思ったことはノーと言ったことがあります。何でも受け入れる人より、時々断る人の方が強い信念を持っている人として、プラスに映ります。断ることで皆さんからとは不思議な話ですね。知的な話し方をする30の方法、その14、返事が早いと仲良くなるのも早くなる。メールの返事、手紙の返事、お世話になった時の感謝の返事、返事が早いだけできちんと相手の印象が崩してしまいます。人間は単純なものですね。メールを出してすぐ返事が入っているとすごいと思います。片思いしている人にメールを出してすぐ返事が入っていると私のことを好きなのかなと考えます。私のことが好きなら返事が早いのかなと思わず想像も深まってしまいます。返事が早い人は頭がいい人のようにも感じます。返事が早い様子は頭の相手の早い印象を受けるからです。相手からの返事が早いとそれで仲良くなるのも早くなります。こちらもすぐ返事を出せば仲良くなるのもあっというのです。返事の速さはビジネスの世界でも重要です。出しゃべるなすぐ帰ってくると、この会社は信頼できると思います。メールの返事が遅かったり、あるいは帰ってこなかったりすると、この会社の管理体制は大丈夫だと不安になります。すぐ返事ができることは友人関係のみならずビジネスでも重要なのです。メールの返事はすぐ出す。知的な話し方をする30のこと、その15、理由をつけて話をすると説得力が生まれる。自分の主張を話すときただ、やみくもに話をするのでは説得力がありません。唐突に主張だけを述べると説得力がないのか、判断さえ書いてありません。理由はないけど、こっちの方がいい気がする。なんとなくこう思う。理由なしの会話もいいですが、それとなく感情に組まわされている印象を受けます。理由なしの会話はその時の感情に踊らされて話をしていると思われません。今夜に行きたいと一言ずつ言われると面倒だなと思います。しかし、見たいことがあるから今夜に行きたいと言われると さんの時も同じです。理由もなく好きです。と言うと、そんな突然言われても、相手を驚かせてしまいます。しかし、かっこいいから好き。付き合って。と言うと、そう言われると断りにくいが、周りが同定してしまいます。自分なので主張には理由をつけると説得力が高まります。自分の主張を通すためには理由はつけた方がいい。理由をつけて話をすると急に説得力のある会話に変わります。私はいつも話をするときに必ずという理由をつけて話をするようにしています。自分が主張するからには何か徹底的な理由があることは当然です。また、会話の説得力を高めるためにも必要なポイントだからです。理由をつけたら会話の真の通り、知的な内容へと変わります。説得力のある会話にするために主張と理由はセットにして話をするようにしているのです。主張と理由はセットにして話をする。知的な話し方をする30の方法、その重力。正しい日本語を使ってこそ正しい会話ができる。あなたにちょっとテストです。次のうちどちらが正しい表現だと分かりますか？まといた話。問いつく暇もない。問いつく暇もない。答えはまといた話と問いつく暇もないが正解です。特に問いつく暇もないと間違えて覚えてしまっている人は多いようです。簡単なようで難しいテストですね。こうした表現は日常でもよく登場する表現です。新聞や雑誌だけでなく普段の会話でも当たり前のように使います。登場回数が多いだけにこんな基本的なところで間違っていると、この人こんな単純なところで間違っていると笑われます。基本的な日本語や表現がなっていない人の話は急に説得力がない、話す内容が信用できなくなります。いくら正しい話をしていても正しい日本語が間違っていては台無しですね。正しい日本語を使って初めて正しい会話ができるようになるのです。正しい日本語を伝統する。知的な話し方をする30の方法、その17、質問する人は頭がいいと思われる。では何か質問のある方いますか？話し合いの最後の質疑応答はありふれた OK です。学校でもミーティングの最後に何か質問がありますかということは今文句になっています。こんな時に協調性を大切にする日本人はつい控えめになります。本当はちょっと気になっていることがあっても恥ずかしいという理由からなかなか手を挙げられません。協調性を出したくないからです。その一方で、はいと堂々と手を挙げて質問する人もいます。手を挙げて質問する人は不思議と頭が良さそうに見えるのです。質問をするくらいから話の内容を深く理解し、疑問が湧いているということが感じられます。ぼっと話を聞いている人は深く考えていませんから、疑問が湧いていることがありません。疑問が湧いて質問する人はそれだけ話し合いに参加している証拠であり、深く理解している証拠にもなるのです。質問はしないようにした方がいい。自分の知識さや頭がいいと思われるためには質問をした方が得なのです。話し合いの最後には質問をする。知的な話し方をする30の方法、その18、相手の主張を一部肯定すると話を聞いてもらいますが、前提は話し合いは厳禁です。知ってはいけないことです。話し合いで討論になったとき、相手の話を制定すると、こちらの話を制裁するようになります。相手に反対を打たれると、嫌な人からの話は全て悪く聞こえるようになります。テレビの討論会では、知的な討論者が自分の主張を言い争います。誰も自分の主張に自信を持っていますから、悪くしたようになりがちです。自分の主張に自信を持つのはいいですが、ただ相手の話を全否定して、自分の話ばかりを主張する人の話は誰も聞いてくれません。そんな討論会では、時折、自分の主張を通す人を見て安心することがあります。相手の話を一部肯定する人です。話を制定せず、あなたの話は確かに、では正しいと思うが、という一部肯定を加えて話を進めようとする人です。こうした言い方は、私もあなたの意見に一部は賛成していますよ、というニュアンスが感じられます。前提ではすごい興味がありますが、一部肯定なら相手の主張を一度受け止めています。一部肯定をしたら、自分の主張を話し始める人は聞いてもらいやすくなります。また、相手の話を受け止められるようになる、理解力があるという意味を言う上でも重要です。相手の話を一部肯定する方が知的に移ります。何でも、ダメだと制する人は理解するだけの器がないと判断されません。一部肯定は相手に有利になってしまいそうですが、実はこちらの方が有利になる反応の仕方です。相手の話を一部肯定してから、自分の話を始める。知的な話し方をする30の方法、その19、声の大きさは自信の大きさ。声の大きさは自信の大きさの表れです。自信があれば自然と声も大きくなります。自信がないときには自然と声も小さくなります。声の大きさによって相手に与える心理的影響は大きいものです。言葉では情報をそのまま伝えることができます。では一方で精神的な部分はどうやって伝えるのかというと声の大きさです。精神的な部分とまで自信という面に関しては声の内容によって相手に伝えることができます。声が小さいとそれだけ自信がないのかなと感じます。相手の心が見えるわけではありませんが、声が小さいと相手の心が見えるようです。小さな声でちょっと聞いてもらいたいことがあるんだけど、一つとした声で話しかけられると深刻な悩みがあるかと思います。大きな声は今理由があるのだろうと思ってしまうからです。一方、堂々と話した人には大きな自信が感じられます。大きな声で私は自分の政治に自信があります。政治家たちの演説は常に大きな声です。人たちの心理を操作したいからです。大きな声で堂々と話していると、この人は自分に自信があるな。この人は日本を変えてくれるかもしれないと期待します。大きな声で話すと周りに聞こえます。遠くの人まで聞こえます。それだけ大きな声で話すということは自分の言っていることに嘘はなく自信があるということになります。堂々と話す姿によって相手に自信の大きさを表現することができるのです。自信を抑えるために大きな声で話をする。知的な話し方をする30の方法、その20。要は、俺たちの話はいつまでも学ばない。私が以前勤めていた職場に変わった上司がいました。優しくて面倒のよい上司でしたが、ちょっと癖が強かった。その上司は要はという癖があったのです。この言葉は通常話をまとめるときに使うことです。言いたいことを一言で表現するときに要はという言葉を使います。しかし、その上司は何度も繰り返し口にします。しかも要はと言っているにもかかわらず話はまとまっていません。要はここ構成が良くて、つまりなら要はまとまらないときには、なかなか手伝ってもらうことでもいいし、実際にやってみると要はなかなかうまくまとまらないことがすぐわかるんだ。要は君の力ではなくやっていくことができないし、職場の人間では要は努力が大切ということ。要は話はまだ続く。私はいつも笑いを加えるのに必死だった。要はと何度も言っていても話の要点は曖昧です。本人はそれに気づいていない様子です。上司ですからなかなか言い返せません。我が内から質問者も関わらずいつまでもまとまらない話を聞いて余計に混乱する話になりました。言いたいことを懸命に伝えているようでしたが、要はと言って求めようとすればすると話が閉じていました。どうやらこうした相手の人は話を求めようとするためには要はと何度も言わないようだと思っているようです。要は会話の中には大切な部分が強調され相手に分かりやすくなると思っています。話は長くいつまでもまとまらないのです。あなたは話を求めたときどうしていますか？要はつまりだから何度も信じていませんか？本当に分かりやすくまとまっている話を言うのは常に一言です。日本の野球界では有名な話の資料さんの説明はいつも一言です。どうすれば本音を言いますかと質問をすればここで攻撃って単独でありますよと一言です。だからそれだけと驚いてしまいます。説明ができないから一言ではありません。完全に体に染み付いているから一言で表現できるのです。本当に理解している人は言葉を短くできます。要約は常に短い文章です。要約ができる人は長い文章全体を完全に理解しないといけないことです。完全に理解できれば大切なことだけ抜き出せます。一言で説明できるようになる。知的な話し方をする30の方法、その11、学生時代には文章を分かりやすくするために WGH を習いましたよね。WGH は何かをきちんと覚えていますか？もう一度思い出すために言いたいと思います。ふん、おや、ふ、なりと、こわっと、なりと、怖い、はる。これは分かりやすい文章を書くときには必要となる概要素です。5大要素がはっきりしている文章は読みやすく理解しやすい。しかし、文章だけではありません。普段の会話においてもこの概要素はなくてはならないポイントです。時々 WGH が手をした話をする人がいます。おやだよ、そういえば、あれはどうだった？こんな人からいきなり話しかけてくる人がいて驚きます。おやさんと間違えてしまいそうです。おやと言われても誰かわかりません。あれはどうだったと言われても何でしょうか？口にする本人は十分に笑っていることでも抽象が笑わないこういう話し方をするから、正直な正直に誤解を招いたり、つまらないことで埋めることになるのです。こういうことを言う人に限って、あの時言ったよ、と偉そうなことを言い始めます。WGH を省略したら、相互に認識の税が生じてしまうのです。言葉は省略しないことです。最後の面倒だと思うことを省略しない話が見せない。確かに少し時間がかかることでしょう。しかし、結果として相手にしっかり伝わるため、長期で見て時間節約になるのです。WGH を含めて、きちんと話をする。知的な話し方をする30のこと、その12、見下した言い方をする人が見下される。相手を見下した言い方が不自然になっていませんか？親の方ができる。君なんかできるわけない。そんなこともできないの。相手を見下した言い方が不自然になっている人はコミュニケーションの下手な人です。本当にコミュニケーションを下手に進めたでは、見下した言い方は多重なはずです。見下した言い方をすると誰でも気分特に男性は自分の家には権力を示そうとして女性に対して見下した言い方をする人が多く見られます。格好性をすることは往々にして偉そうなことです。見下した言い方や乱暴なことばかりをする男性は女性同士の話で笑いを見下されています。見下した言い方をする人が見下されることになる。言葉は目には見えませんが相手に与える心理的影響は大きい。言葉はどうですが使い方次第で話も変わります。言葉で称を癒して助けることもできますが刃物として称を傷つけてしまうこともある。言葉の使い方がなくなっていないと人間関係は最後までならないのです。相手を見下した言い方をするのはやめる。知的な話し方をする30の方法、その13、自慢話と自己アピールの違い、あなたが分かりますか？自慢話と自己アピールを一緒にしていませんか？話の内容はどちらもほとんど同じです。どちらも自分の正しい電話をアピールすることです。 しかし、似ているような両者ですが、受ける印象は全く異なります。自慢話は大勢に聞こえます。自己アピールは爽やかに聞こえます。自慢話をする人は嫌われ、自己アピールをする人は尊敬されます。自慢話を自己アピールの違いはどこから来るのでしょうか。自慢話は聞いてもないのに話をすること。自己アピールは聞かれたから話をすること。この違いです。面接で自分のことをアピールしようと、過去の栄光や所持している資格、功績などを難しくすることがあります。面接では自分の話は自慢話にはありません。面接官からあなたのことについて教えてくださいと聞かれたらです。聞かれているから堂々と自分のできることや所持している資格などを話しても構いません。どれだけ話しても自慢話にはありません。きちんとした自己アピールになります。一方、自分の目的を突然話す人がいます。これは自己アピールではなく自慢話になります。聞かれてもないからです。聞かれてもないのに親は親ができる、こんな資格を持っている、こんなにすごいと話してしまうと自慢話に聞こえます。話す内容は同じでも聞いてから話をするのか、聞いてもないのに話をするのかの違いによって印象は全く変わるのです。自分の話は聞かれてから話をすることです。聞かれてもないのに話をすると自己アピールではなく全て自慢話になってしまうのです。聞いてもないのに話をする、聞いたら話をする、この違いをしっかり心に留めておきましょう。自分のことを自信ある人は特に気をつけましょう。自分の話は聞かれてからすればいいのです。自分の話は聞かれてから話をする。知的な話し方をする30の方法、その24。だから、敬語は素晴らしい。敬語は相手を敬うことです。相手を敬いながら自分の言いたいことを述べることはなかなか難しいものです。相手に失礼になっては言えないし、とはいえ自分も言いたいことがある。敬語は難しい。そんな難しい敬語を自然と口にできる人は知的に言えてきます。ご覧になってくださいという敬語も普通の言葉に直せば見てくださいという命令口になります。命令をするともちろん相手に失礼になり気分を悪くさせることになるでしょう。命令のニュアンスを含めながら相手に失礼にならない表現もどうやればいいのか考えただけでも難しいですね。そのために敬語が存在しているのです。こちらにお越しください。お電話お待ちしております。お忙しいところを遅い言います。どうぞ召し上がってください。どの表現も相手にこうしてくださいという命令でありながら仕事してない印象はありません。これが敬語の素晴らしい点です。年上の人とコミュニケーションを円滑にするために敬語がなくてはならないことです。敬語を使える人はもちろん知的に言いますし、頭も良さそうに言います。敬語がなくても生きているという人もいます。しかし敬語があった方が責任に生きているのです。年上の人との会話ができるようになりますから、こういう関係の話があります。言いたいことも表現できるようになるからです。敬語を武力する人は人際の同世代の高まった人たちまでバリエーションがありません。こういう関係の話を広げければ敬語をきちんと勉強すればいいのです。敬語が話せるようになると自然とこういう関係が広がります。たくさんの人たちと仲良く付き合っていくために今一度敬語の練習をしましょう。敬語をさすが言えるようになる。知的な話し方をする30の方法、その20の、相手との会話の中に含めよう。らしいよ、だそうです。という言葉はまた聞くことに出てくることです。また聞くことは悪くはないのですが、説得力に欠けてしまいます。自分が経験したことがなく、人からの言葉を相手に話をしていると会話が悪くなります。他人の話はいいから、あなたの話を聞かせてよと思います。話をするくらいですが、話をしている本人の体験談が一番強いアピールになります。海外旅行へ行くことのアドバイスは、経験者の話経験している人は本来では得られない具体的な情報を持っているからです。生の海外旅行では本の情報より経験者の体験談の聞く方がよほど参考になります。私は仕事をやりながらハッピーライフスタイルを作っています。その理由は自分の体験量を少しでも増やすためです。なし、だそうです。という言葉は極力増やし、自分が実際に受けた経験のものに勝ちたいのです。一番説得力があり、かつ具体的で面白く、その上書きやすい内容になります。海外の中でも自分の体験談の含めて話をすると、九州の態度が変わります。話を面白くするためには体験談の含めればいいのです。実際に自分が経験した体験談の話の中でも読み込むと、急に体験談が発生されます。話が面白くない人が真剣に聞いてもらえるようになるのです。自分の体験談の作成、話をする。知的な話し方をする30の方法、その16。人の評価より自分の評価を気にしよう。話の中に人から大丈夫かな。人からの評価を気にすることが多いと、この人こそ大丈夫かなと心配になります。第三者からの評価を気にするのは自分を中心にしている人ではありません。早いに見なさい、他人からの評価を中心にしている人です。本当に自分が中心になって生きている人は自分がどう思うかを一番大切にします。他人の評価より自分の評価を第一に考えるのです。このような面白そうだから見たい。この携帯可愛いから欲しい。これで大丈夫。自分の価値の中心にいると自分らしい人生が歩めるようになります。人がどう思うかよりあなたがどう思うかを大切にしましょう。あなたの会話はどう思うという言葉を排除しましょう。代わりに私はこれが欲しいという自分の評価を第一にしていることを含めるようにしましょう。会話の中に自分の感じたことが含まれていると、この人は自分の人生を歩んでいるなと思うのです。自分の評価を会話の中に含める。知的な話し方をする30の方法、その17、差別発言は禁止される。差別発言は常に慎まなければならないことです。年齢、身長、性別、障害、病気、生まれ、国籍は自分の力で変えようとしても変えられることではありません。生まれ持っている組織であり特徴です。後から変えようと思っても変えられることではありません。しかし、時々相手の弱みに突っ込み、話を優位に進めようとする人がいます。年下のくせに、地のくせに、女のくせに、こうしたことを言う人は嫌われます。必ず知的レベルが低い。なぜ知的レベルが低いのかというと、頭が悪いからこうした言い返しした思いがないのです。相手も言い返しようがありません。つまらない喧嘩が発展してしまいがちです。解決策はたくさんあります。しかし、教養や知恵がないために答えにとって、偉そうなような解決策を見出せません。また、努力もせず相手にとってどうしようもない欠点に突っ込むことしか攻撃できないのです。差別発言を禁止する人の姿は常に愚者としておきます。差別発言は嫌ならない会話にならないのです。差別発言は知的な話し方のマナーとして口数を増やすというポイントは欠かせません。口数が少ないとそれだけ諸国の重みまして相手にストレートに伝わります。今や日本のメディア社の勝利や高田さんは口数が少ないことでも有名です。高田さんは普段からなかなか自分から話そうとしません。テレビでマイクを見られても必要最低限のことしか話しません。しかし口数が少ないだけに身を固める私たちはそのことに集中できます。じっくり考えた上で気にしていることだということが感じられ、こちらも真剣に聞こうとします。だから社説教のような長話を一部で見たいことの方が心にずっと入ってきます。かっこよく聞きます。日本の言葉や世界の発言は常に一言です。諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国の方が諸国知的な話し方をする30の方法、その19、口数が多くなると言葉だけでなく人としても軽くなる。口数が多ければ多いほど言葉が軽くなり、人格そのものも仮に存在へと変わってしまいます。学校の任務は口数が多いけど人気者という評価が高いです。知的な話し方というマナーでは口数が多すぎることは多くなります。お笑い芸人が軽くなるのは口数が多いからです。たくさん話しているから言葉所得の重みが軽くなります。新人のお笑い芸人は少しでも長くて身についたいためカメラに向けられた時は勢いよく話します。息をつきのないこと次々に話をしてしまいます。相手に自分のことをたくさん知ってもらうと非常にたくさんのことを早くして話します。自己アピールだと思っているのです。聞いている側は犯罪していることに気づいていません。聞く側は非常にたくさん聞くことはできない。早口ならなおさら記憶に残りにくくなります。口数が多くなると言葉が軽くなるだけでなく人間性までも軽くなるのです。本当に伝えたいメッセージがあるときは言葉を短くすればいいのです。たくさん伝えたいからたくさんの言葉を並べるのではなく諸国の言葉をカットする方が相手に伝わりやすくなるのです。話には注意する。知的な話し方をする30の方法、その30、興味がない話は強要として聞けばいい。興味のある話は自分から積極的に読み出して聞いてしまいます。自然と質問したいことも浮かんできたり会話も弾んだりとコミュニケーションは難しくなりません。いつの間にか楽しい会話ができてしまいます。難しいのは興味のない話ができたことです。興味のない話は聞いてもかそうですかというつまらない返事しかできません。別にわざと冷たい返事をしているわけではないのですが、興味のない話は聞いた返事が浮かんできません。質問したい気持ちがあっても興味のない話は質問が浮かんできません。興味のない話からとはいえ相手の話を遮るわけにもいきません。こうした時はどうすればいいのでしょうか。教養として聞くように心がけられるのです。興味がなければ全て教養として見せようという意識を改めましょう。意識を変えることで態度を変えることができます。興味がないと思って聞いているとだらだら喋るようになりますが、教養として聞かない前向きに話をしているようになります。自分の知識も一部にしよう。生活に生かせる要素はないから、何かの参考になるかもしれないが、教養として意識すると自然と相手の話を聞けるようになります。態度を改めるためには意識を改めることです。意識が変われば自然とコミュニケーションの態度も変わります。興味がない話は教養として聞く。知的な話し方をする30の方法、まとめ、その1、学生言葉を卒業する。その2、綺麗な日本語を身につける前に語彙を伸ばす話し方をやる。その3、相手の話を一度受け止めてから自分の話を始める。その4、バカという言葉を使わないようにする。その5、言っている言葉で人気者になる。その6、例え話を使って言いたいことを伝える。その7、声を低くして話をする。その8、オーバーな表現の対応するのはやめる。その9、話の要約ができる人になる。 あのという不自然をやめる。その11、話を短くする。その12、自信のない言葉や表現は使うのをやめる。その13、難しい注文にはノートを答えてしまう。その14、メールの返事はすぐ出す。その15、主張とミューはセットにして話をする。その16、正しい日本語を勉強する。その17、話し合いの最後には質問をする。その18、相手の話を一部肯定してから自分の話を始める。その19、自信を伝えるために大きな声で話をする。その20、一言で説明できるようになる。その21、5W1H を含めてきちんと話をする。その22、相手を満たした言い方をするのはやめる。その23、自分の話は聞かれてから話をする。その24、敬語をすらすら言うようになる。その25、自分の体験談を使って話をする。その26、自分の評価を会話の中に含める。その27、差別発言はやめる。その28、言葉に重みをつけるために口数を増やす。その29、話すには注意する。その30、興味がない話は強要として聞く。